療通訳ラジオ講座。医療通訳ラジオ講座は、医療通訳者とこれから医療通訳者を目指す人に向けた番組です。医療通訳とは、外国人住民と医療従事者が言葉や文化、心の壁を越えるお手伝いをする通訳です。この番組で医療通訳について深く知ってください。中国語通訳者の岩田秀美さんをお迎えして、前編後編の2回にわたってお送りします。こんにちは。
こんにちは。
本日ゲストにお招きしましたのはこちらの方です。自己紹介をお願いします。
岩田秀美です。
はい、岩田さんは多言語センターファシルに登録してくださっている中国語の医療通訳者で、大変経験が豊富な方です。今日はそのご経験をもとに、日本語がよくわからない方が病院にかかる際のいろいろな問題点とか、あと医療通訳をする際のお話などを聞いていきたいと思います。
はい、進行しますのは私たち多言語センターファシルの平野と
平岡です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず岩田さんのご経歴を簡単に私の方からご紹介したいと思うんですけれども、岩田さんはマレーシアでお生まれになって、マレーシアで看護婦さん の学校をお出になったんですね。看護師になられて病院でお勤めになっていらっしゃったんですけれども、ご結婚されて、で日本に来られて、日本でお子さんを出産されるにあたって、いろいろな言葉の面での難しさを感じられて、それで医療通訳を志したということなんですけれども、その時にどのような難しさを感じられたんですか？
医者が日本語しか話せないです、うん、もちろん病院の中誰一人も日本語以外の言葉ができなかったですね。診察とかいろいろの時は、医者が自分で手作りの単語帳を使って指を指して、うん、そういうみたいな問診とかいろいろをしました。幸い当時私がもう知識がありますので、出産にはあんまりね、うん、心配がなかったので、もし医療知識がとかそれが全然ないの時はどんなに不安に感じてるかと思って、これはもう絶対何かの形で通訳の人がいるかなと思いまして。
岩田さんは看護師でいらっしゃるので、医療の面の知識はお持ちだったけれども、それでもやっぱりお医者さんとか看護師さんとのコミュニケーションにはやっぱりちょっと難しいところがあったということですよね。
そう、難しかったです。幸い私漢字ができましたけど、ね、ある程度意味が分かるところがありましたけど、全然漢字が分からないの方にはもう大変と思います。
それで医療通訳が必要だということをご自分で痛感されて、医療通訳をしたいと思われたんですけれども、なかなかその当時はまだその医療通訳の、派遣したりとか手配をするようなシステムがなかったですよね。
そうですね、全然ないと言えるくらいですね、うん、
それでどうされたんでしょうか？
それで時間、ちょっと自分の自由時間があった時に、うん、調べたりしてたですね。それでアムダ国際医療情報センターというのが医療通訳というありましたので、そこで登録して、はい、医療通訳そこからスタートしました。それから兵庫県の外国人相談の方もボランティアで行きました。
その当時依頼される件数は多かったですか？
そんなことでもないですね。アムダの方は一応電話で日本語以外の言葉できるの病院を紹介したりするけど、病院の方の診察はあまりなかったですね、うん、多分外国人は自分の親戚とか子供を使って通訳は、うん、行かせたと思います。
なるほど、やっぱり身近で日本語ができる人に頼るということですよね。 ね、それでなんとか頑張っているんですけれども、やっぱりそれだけでは足りない時がありますよね。そうですね。 それで実際に岩田さんは多言語センターファシルに登録してくださって、で病院から中国語の医療通訳の依頼が来た時に行ってくださっているんですけれども、中にこういう事例が一つあります。病院のお医者さんから患者さんと説明がうまくいかないので通訳を依頼したいということで、患者さんではなくてお医者さんからの依頼だったんですよね。
そうですね。その時患者さんの家族も同伴で行きましたです。すごく医療通訳が入ってくるのが反対という形で、通訳という状況では難しかったですね。その時は私が自分に言い聞かせるのが、医者と患者のための通訳ですので、家族のための通訳ではなくて、病気とか治療は医者と患者に詳しくしてもらいたいがまず第一、だからいくら家族の反対を仕切って通訳は続けました。
このケースでは、中国語しかわからない奥様に、日本人のご主人が、通訳者の岩田さんが行ってみたらご主人が同行されていて、通訳はいらないんだということだったんですよね。お医者さんが必要だということで依頼をされたけれども、
そう、多分医者が患者が病状がよく理解できてないじゃないかなという判断で、そう決めましたと思います。
ご主人はもう通訳はいらないと言われたんですけれども、やっぱり岩田さんからご覧になって、その患者さんのケースはやっぱり通訳者が必要だったんですよね。
そうですね、そうですね。言葉だけは理解できているかもしれませんけど、はい、病気のことについて、治療のことについて、家族の方も素人一緒ですね、だからそういうことを詳しく説明できるように通訳の方も役立つですね、この場合が特にそうです。医者がちょっと曖昧の言葉遣いをして、日本人にしたらよくわかるけど、外国人にしてとか医療知識のない方にしたらはちょっと誤解されるの説明仕方がありましたので、その時は私が医者にもちょっとはね、はっきり病状を説明してあげた方がいいじゃないですかという話しましたね。で、結局それが医者からの詳しく説明を聞いたら、家族の方は黙り込みましたですね。
納得されたということですね。
そう、やっぱし自分もそこまでことが分かってなかったっていうですね、だからその場合は医者の判断は間違えてないだったって、やっぱし医療通訳は必要だったっていう場面ですね、いくら家族の方が言葉ができても、絶対必要な時はあります、
なるほどね。でもやっぱり呼ばれて行ってみて、こう家族の方から、いらないから帰ってくれって言われるとちょっと大変ですよね。
そう、すごく難しかったですね、厚かましくというか、通訳するも必要だったかな、その場合は。
そういう時でもやっぱり患者さんとお医者さんのコミュニケーションということを考えて、医療通訳者としては頑張って踏みとどまらないといけないという心構え。
そうですね、誰のための通訳というか、いつもはっきりしないと、その場合はもう帰りますっていうようになってしまいますね、
あと今のお話の中で、その中国の方と、あと日本のお医者さんとの間で、なんていうか根本的な意識が違うためにちょっと誤解が生まれやすいっていうお話をもうちょっとお聞きしたいんですけれども。
そうですね。この場合は患者さんは手術が希望したですね、家族の方が特に手術が希望した。手術すれば病気の根が問われて、もう完全に治ることができますという、そう信じましたですね、医者から言うては、手術にも意味ないですというその一点張りで説明しました、手術が意味ないですというのがどういう意味ですかというのが、それが伝われなかったですね、その時は医者にもうちょっとはっきり、なぜ意味ないですかを患者に説明してくれませんかという条件は一応しましたけどね。
お医者さんがおっしゃった切っても意味がないというのは、お医者さんからしたらどういう意図があったんでしょうか。
多分その病状は手術しても治れませんという、患者の体力を消耗するだけで、手術だけでは治れない病気のレベルまで来ているの で、他の治療法を考えた方がいいということですね。
ただ患者様の方には医療の知識がないから、
ないです。
そう。まあ、悪いとこだけ切ったらもうあとは良くなるだろうと思ってらっしゃるんですね。そこが誤解なんですよね。
そうです。だから患者とその家族はその病気の深刻さが理解できてなかったので、うん、その誤解がいじましたですね、うん。もしそれが分かっていたら、医者の勧め事がしっかり受け入れたはずですね。
日本と中国ではその医療面の常識の面でも文化的なバックグラウンドで違う面があると思うんですけど、例えば予防接種を受ける時でもやっぱり中国の患者さんはなんか箱から注射器に詰めるところを見せてほしい
そうですね。一度ね、私がそういうの同行通訳行きました、うん、患者が看護師に自分の目の前に薬を出して、うん、その空の箱をもらって帰りたいと言ってくださいって私にそう伝えましたですね。私そのままもしそう伝えたら、うん、看護師にすごく失礼になると感じて、うん、じゃあ2度目3度目の予防接種はもうすごく嫌な雰囲気になるじゃないかなと思って、うん、まず患者になぜそんなことが必要かとよく聞きましたですね、いくら自分が多分その理由が分かってても患者から直接を聞いてから伝えるっていうのが基本というかね、それで患者から言ってすり替えられる可能性があるからって、この予防接種の薬は本当にその薬が使われているかどうか変えて家族の方に調べてもらいたいということです。そういうことを上手というか失礼にならないように日本語で看護師に伝えましたですね、それで看護師が納得して気持ちよくそれをちゃんと患者の前に薬を出して空の箱を患者に持って帰ってということですね。
患者さんはその箱を持って帰ってその薬の名前を調べて、あ、ちゃんとこの薬だと。
多分そうですね。
あ、なるほど。患者さんがすり替えを心配されるっていうことはやっぱり実際にこうすり替えられる、
多分それことがありましたですね。そういうことは自分の住んだところですね、そういうみたいな薬がすり替えられてそれでお金に換えるという前例がありましたという聞きましたですね。それは無理もないですね、日本には絶対ありえないことは他の国があるかもしれませんということも知っておくというかね、
うんうん、おっしゃる通りだと思います。患者さんと医師の間の、誤解の話で、
はい、例えというの病気ですね、医者からこれは骨粗しょう症ですね、ちゃんと治療を、ね、しないと骨がボロボロになってしまいます、しまいにちょっとこけたても骨折します、寝たきりになってしまいますよ、うん、という、まあ、私たち日本人に聞いたら骨粗しょう症ということは大体みんなどんなことが分かってます、うん、その大した恐ろしい病気ではない、でも、うん、直接先生言った通りに聞いたら大変な病気になりますね。
そうですよね。
そしたらもう、ああ、これはもう大変ですよ。こんな病院ではダメですよ。大きな病院に行かないとダメですよ。うん、治療ができないですよ。うん、というみたいで、誤解されますね。これも病気の知識が不足してるかね。うんうん、その時はやっぱり医者に患者さんにこれがどんなものの病気ですか、その治療方法はどうですかって先生に聞きましょうかって聞いて、うん、そしたら聞いてくださいと言ったら私が医者に骨粗しょう症どういう病気ですかとかどういう治療方針がありますかって患者さんに説明してくれますかということで、うん、医者から説明を導くということですね、う
ん、お医者様はちょっと真面目に治療に取り組んでほしいという意味でちょっと怖めに
言
って、
そうそうそう、
日本人でしたらその問題はないけれども中国の方が通訳されてちょっと骨が 崩れてしまう病気だという
と、そう
難病だと思って、
そうそう、あの聞き慣れてない病名が特にそうですね。骨粗しょう症は一つの例けどね、うん、聞き慣れてない病名だったらもう大変な病気になるっていう考え、うん、小さい病院だったら治療はできないで大きい病院に行きたいっていう、うん、まあ、結構そういう傾向がありますね。
なるほど、
うん、その場合はやっぱり日本にはその専門的、小さいでも専門的な病院がありますので、ちゃんと面倒見れますよという理解してもらわないといけませんですね、うん、日本の医療制度と外国の医療制度の違いがもう、うん、理解してもらえるように、それも大事ですね。
今伺ったようなお話の例としては、またこれも岩田さんに通訳していただいた例なんですけれども、脊柱管狭窄症という、背骨の病気 で、
そうです、ね、
病院に長いことかかられてた患者さんの通訳にも行っていただいたんですけれども、このケースでもやっぱり患者さんとお医者さんの間にちょっと行き違いがあったということですよね。
そうですね、その病名を聞いたらもう背骨の神経がやられたら寝たきりになってしまいますので、ね、その患者が自分のお母さんが90過ぎまで生きてるから自分もそのくらい生きないといけませんので、うん、この病気はもうこの病院では無理です、大きな病院に紹介してほしいという依頼でしたんですね、
うん、
そしたら医者がもう失礼に感じてましたですね、うん、私が信用できなかったら好きなとこ行きなさいという、うん、紹介はしませんという、うん、やっぱり大きな病院はこれはもう手術するほどの病気ではないですね、うん、そこまでは来てないですので、うん、普通のね病院のところで治療したら十分ですよという説明してあげて、患者さんにとってはそれは納得できませんですね、うん、こんな大変な病気だ、なんで手術できないのという、この病院の医者はちゃんとそれを説明していなかったじゃないですかという考えですね、う
ん、岩田さんが通訳に行かれて、やっぱりちょっと先生にもうちょっと丁寧に説明してあげてくださいとおっしゃったんですよね。
医者には患者の、ね、国には小さい病院があまり信用力は小さい少ないで、うん、どうしてもちょっとした風邪とかそのくらいだったら小さい病院はいいけど、しっかりとした病名がつける病気だったらやっぱり大きい病院じゃないと治療ができないというのがありますので、うん、医者に説明しましたですね。で、患者にはこの小さい病院でも専門性がちゃんとありますので、うん、まあ、もしばらくねこの医者を信用して治療してみてればどうですか、でどうしてもこの先生が合わなかったら別の病院で行ったらどうですかと言ってましたけどね、う
ん、患者さんが小さい病院ではなくて大きい病院に行きたがる傾向というのはやっぱり中国の医療のこう状況とか文化とかに原因があるっていうことですよね。
そうですね、
医療の知識がないときは、患者さんにちょっとどこの出身ですかというようなことを伺うっていうことでしたけれども、
そうですね、大都市とかそれみたいなところが来てるの方たちはもうちょっと情報が入りますので、うん、病気とかいろんなことを知識が持ってますね、うん、ちょっと辺鄙のところやったら情報が入りにくいというか知識が少ないので、うん、どうしても周りの人の話に惑わされてますので、そういうような時はまずさっきは患者さんがどのあたりから来ているのをある程度を患者さんの知識レベルを判断できますね。そういう場合だったら分かってたら医者に上手に導いてもっと詳しく噛み砕いて説明してもらうように、うん、持っていきますね。大都市とかもうちょっと知識があるな方はそういう説明はいらないかもしれませんけど、全然素人の人だったらほんまに小さいのことも詳しく説明しないと、うん、納得してもらえませんですね。医者と患者はまず第一はお互いに信頼しないと、うん、信用してもらえないとどんな病気も治りませんね。
そうですよね、信頼をしなければならないというところですけれども、中国の大都市ではなくてちょっと辺鄙なところから来られている方はその出身地に正規なお医者さんではなくて伝統的な医療というか、
そうですね、
正規な医療者ではない方も、うん、診察をしてらっしゃるという状況があるんですね。
だからそういうことがあって薬のすり替えか、うん、治療してもなかなか治れないかという、うん、状況が出ますね、うん、
ですのでちょっと大きい信頼のできそうな病院に行きたがるという傾向がある
そうです
ということですね。
今回は中国語通訳者 岩田秀美さんのお話の前編をお送りしました。後編もぜひお聞きください。この番組は NPO 法人多言語センターファシルの制作でお送りしました。
Have you ever wanted to go to the doctor due to illness or injury, but had problems understanding the doctor's Japanese? A medical interpreter will stay by your side throughout your visit, from examinations and tests, all the way through to billing at the end. We have interpreters for English, Vietnamese, Portuguese, Spanish, Chinese, Tagalog, Korean, Russian, Indonesian, Thai, and Arabic. The cost is just 1500 yen for a 4-hour visit. It can take time to arrange an interpreter,So please apply several days prior to your visit. Please have someone who can speak Japanese to assist you when applying or inquiring about the service at the hospital.
Kính chào bà con đang cư trú tại thành phố Kobe. Quý vị đã có bao giờ gặp khó khăn khi đi bệnh viện khám chữa bệnh mà không hiểu bác sĩ nói gì chưa? Tình nguyện viên sẽ đi theo và giúp thông dịch cho quý vị từ lúc đến khám chữa bệnh đến lúc thanh toán viện phí tại bệnh viện.Quý vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch từ tiếng Việt. Lệ phí thông dịch cho thời gian tối đa 4 tiếng là 1.500 yên. Xin đăng ký sử dụng dịch vụ tại quầy tiếp bệnh của 3 bệnh viện kể trên. Vì cần thời gian để chúng tôi tìm người phiên dịch, nên quý vị cần đăng ký sớm vài ngày trước ngày đi khám chữa bệnh tại bệnh viện. Khi cần hỏi thông tin và đăng ký dịch vụ thông dịch ở bệnh viện, quý vị hãy nhờ người thân hay người quen biết tiếng Nhật giúp đỡ. Xin quý vị lưu ý là không thể đăng ký thông dịch y tế tại nơi khác ngoài 3 bệnh viện kể trên.
Para as pessoas que vivem em Kobe, será que você não está com alguma dificuldade? Você quer ir ao hospital por motivo de doença ou machucado, mas não entende o idioma japonês que é falado pelo médico. O intérprete acompanha o paciente desde a consulta com o médico, nos exames e até o pagamento no caixa. Há intérpretes nos seguintes idiomas: português, espanhol, vietnamita, chinês, tagálogo, inglês, coreano, russo, indonésia, tailandês e árabe. É cobrado uma taxa de 1.500 ienes por vez durante 4 horas. A solicitação para intérprete poderá ser somente através desses 3 hospitais citados. Para o atendimento desse serviço, leva-se um tempo, por isso é importante solicitar com antecedência.Para entrar em contato com o hospital, peça auxílio de uma pessoa que fale o idioma japonês. Atenção! Além desses 3 hospitais, não é possível solicitar esse tipo de serviço de intérprete.
Kobe de 暮らす日本語の分かりにくい皆さん、怪我や病気で病院に行きたいけれど、お医者さんが話す日本語がわからなくて困っていませんか？あなたが病院で診察や検査を受けるときから、診察が終わって会計をするときまで、あなたと一緒にいて通訳をしてくれます。通訳できる言葉はベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガログ語、英語、インドネシア語、ロシア語、韓国語、タイ語、アラビア語です。これ以外の言葉も通訳できる場合がありますので、相談してください。通訳のお金は、1回4時間以内で1500円かかります。通訳者を呼ぶのには時間がかかりますので、診察を受けたい日の何日か前に頼んでください。病院に問い合わせや申し込みをするときは、日本語ができる人に手伝ってもらってください。電話番号が 078-736-3040、 078-736-3040 多言語センターファシルです。パソコンのインターネットで多言語センターファシルと検索していただいたらファシルのホームページが出ています。ホームページの中に医療通訳者募集というページがありますので、メールを送っていただいたら登録用紙をご返送しますので、ぜひご登録いただきたいと思います。
文化プロキューブグループ翻訳通訳の専門家多言語センターファシルです。
アロ、セントデトラクションエスファシル、ポデトラドシルメアルジャポネスドコメントセンエスパニョル、ポデン、ケーブエノ、グラシアス。
役所の書類を日本語からスペイン語に、そしてスペイン語から日本語に翻訳します。
Tôi bị đau bụng quá, xin lỗi, bệnh viện có người thông dịch không?
病院でお困りの方にはファシルが通訳も派遣しています。学校、会社、役所で必要な書類を日本に住む外国人のため、その人の分かる言葉にファシルが翻訳。そして学校、会社、役所に提出するため日本語へとまたまたファシルが翻訳。病院での出産や病気の時にはお医者さんと患者さんがお互い理解できる言葉にファシルが通訳。生活の中で言葉が分からず困っている、そんな人に多言語センターファシルがプロの翻訳、通訳でお答えしています。ちょっとしたお礼状やメニューの翻訳から、本格的な多言語ホームページの作成、外国語での観光案内やアナウンスまで、あんなこともこんなこともファシルにお任せください。証明書の翻訳は3675円から、その他の翻訳は8400円から、通訳は30分6300円から。いろいろな言葉、いろいろな文化が通じ合う多言語センターファシル。多言語センターファシルは身近な地域に根ざしたさまざまな言葉と文化のプロフェッショナル。安心、便利で豊かな暮らしのために多言語センターファシル。電話は神戸 078-736-3040、 078-736-3040。 ホームページはアルファベット FACIL ファシルで検索。ご注文お問い合わせは電話 078-736-3040。 皆様からのアクセスお待ちしています。